どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今はパトモスチームの証、司会者によるとショートメッセージがありましたけれどもで、今回その黙示録の6章の1節2節ちょっと正しくお願いします。これが日曜日パトモスで説教されたところなんですけれども、ここにですね、また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷の声で来なさいというのを私は聞いたと。一つ目の封印が解かれるんですね。これは黙示録の中途和平の後、この7年間の最初の3年半の一番最初の封印ですね。で、2節言ってくださいますか。で、その時にその封印が解かれたら白い馬がやってきます。私は見た身は白い馬だったと。で、黙示録で白っていうのが出てくるんですけど、聖書の白っていうのは木を触らすんですね、基本的にね。だからまあその白い馬だったと。で、白い馬で始まって白い馬で埋まるんです、黙示録っていうのは。で、そのそれに乗ってるもの、これはイエス・キリストです。ものは弓を持っていたって、この弓がこと今回それ語られたんですね。彼は冠を与えられ、イエス様は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとしていったと。で、この勝利がリバイバル、黙示録のゴルフリバイバルと言われてるんですけども、この弓ですね、もう下げてくれますか。この弓、弓っていうのはこう引きますね、遠くを言いますね。まあ、今回示されたことで、その弓ってのは遠くを引くものであるっていう。で、その身近なものを倒すというよりも遠くのものも言っていると。で、それでそのインターネットの働きとか映像の働きとか、また本の出版とか、そういうのはその一つの弓であると。だからインターネットの働きはサブではなくて、実はこの非常に重要なメインの働きであるということを、ね、示されてきたんですね。で、ちょうどパトモスチームが行った時に、覚えてらっしゃるんですか、先週話しましたけど、火曜日の日に、男性教会のホームページを見て、関西の男性の方が電話をしてきて、トシア牧師がを通して救われたって話をしましたけども、本当にインターネットを通して神様がですね、働いてくださったというのをすごくね、見ることができます。で、一つの神の導きだと思うんですね。で、すごく嬉しいことがあったですね。実は先週の日曜日はイダヤジュニアですね、うちの末っ子のイダヤ君の15歳の誕生日だったんですけども、イダヤ君とはほとんど2人で時間を過ごしたことがなかったみたいで、風呂に行ったんですね。そしたらお父さんと2人で行くのは初めてだとか言われてですね、それで、私の方がショックを受けてですね、そしたらということで、イダヤ君はサッカーをやってますので、で、私はサッカーは嫌いではないんですけど、日本皆さんごめんなさい、日本のサッカーは好きじゃないっていうか、あまりにもうまくないからですね、正直言ってですね、パスばっかりやってシュートしないのであんまり好きじゃないんですね。だからそうなんですけども、すいませんね、日本のサッカーファンの方ね、サッカー自体は好きじゃない、好きなんですけど、で、でも息子やってるので、どういうわけか車の中に J2 の無料券があったんですね。ビファーレン長崎っていうの知ってますかね。なんでかしらがあったから、それじゃあ一緒に行こうかってことで行ったんですね。ね、その時に面白い話を聞いたんですね。何かというとですね、その、インターネットを通して救われましたよ、先週ね。あの話を聞いた時すごく感動したって言うんです、彼がね。へーと思って、どうしてって言ったらですね、実は小学校6年生とか5年生の時にいつも酒井牧師と僕は2人で祈ってたんだって言うんですね。へーと思ってですね、何言ってるの。いや、インターネットを手伝ってくれと言われて、小学校の時はね、中学入ってからちょっとサッカーとかやって出れなくてやったらダメだったけど、そのいつも手伝っていたと、なんか一生懸命ね。で、その時に酒井牧師が祈りましょうって言うから、いつも一緒に祈ってたんですね。私は酒井牧師が偉いと思うんですね。小学校6年生の男の子と一緒にこう、ね、おそらく酒井牧師もだからすごく真面目に誠実に祈ったと思うんですよね。そしたら私って、なんで断らなかったのって言ったらね、断れないとか言うんですよね。それで一緒に祈ってた。なんで感動したかというと、その時祈ったことは一つなんですって。徹底したことは、ホームページを通して人が救われるように、ホームページを通して人が救われるように、ホームページを通して人が救われるようにということを、いつもいつも祈ってホームページを作っていた。で、そのことをいつもいつも酒井牧師と祈ってたんだって。だからそれを聞いた時すごく感動したって言うんですよね。で、私は聞いたんですけど、向こうから言ってきたので、 本当にこの子にとっては特別だったんだろうと思いますね。でもちろんね、今の映像部とか今のインターネットの人たちも祈ってますので、もちろんその祈りもあるから間違いないですね。でも彼も祈ってて、そのことが彼にとってはすごく今回大きなポイントだったんですね。で皆さんですね、祈っていてすぐ聞かれないことがあるんですね。であるいは祈っていて忘れてしまうこともあるんですね。でも神様は忘れません。神様は覚えてらっしゃいます。そして必ず答えられる時が来る。それと今ね、国的に、教会的に、時代的に言うと、忍耐の時から成就の時に変わってきていますので、皆さんが忘れていても真剣に祈った祈り、本当に心を注ぎ出して祈りっていうのは神は忘れませんので、その答えがこれからね、あらゆるところで始まっていくと思いますのでね。もちろんその答えは願った通りに来る場合、願ったよりも豊かに来る場合、願ったのとは違った形で来る場合はありますけども、ね、主に期待しててほしいと思うんですね。まあ、それが一つ。それともう一つはですね、まあ、さっきコリントに行ったということを言われてましたけれども、コリントはまあカリスマのことですね、賜物のことと蘇りのことが書いてあるんですけど、それがすごく大事なことであるということをね、まあ、今回強く示されたところで言っておられました。で、いつもいつもコリントに行くのはちょうどその、ピレウスという港とアテネの間にあって、時間的にちょうどいいからだったんですけど、今回ははっきり主に示されて、あ、実はコリントはその、コリントは賜物とそれから、蘇りのことが書いてある。で、賜物が一番最初に起こったのはエルサレムなんです。でも賜物の教えが語られているのはコリントで、今でもそれはコリントであるわけですね。だからそこに導かれたということはすごく意味があって、神様は賜物はいくつかの一つじゃなくて非常に重要なポイントであるということを、まあ、神様は示されたということを言っておられました。でですね、嬉しいことがあるということ、賜物の中心は予言なんですけど、今回癒しでね、今日来てらっしゃらない平戸の方、まあ、オンラインとか名前出しませんけど、平戸の小学校の先生してる方ね、前話でお母さんが、何でしたっけ、動脈硬化何症でしたっけ、動脈解離、動脈解離になって、聞いたらこの病気は死亡率がすごく高いそうですね。ましてもご高齢ですから。ところが前言ったように全部良くなって、で今日はちょっと平戸で礼拝するからこっちに来れませんという連絡とともに、お母さんは一般病棟に移りました。主に感謝したいと思います。先週覚えたりしますかね、本当に良くなったけど、まだナースステーションの一番前の部屋のいるって言いましたよね。でついに一般病棟に移りましてね、もうお医者さんももう大丈夫ってことですね。やっぱり、ね、すごいなというふうに思いますね。主の手が動いてるんだなってことを思いますね。だから皆さんね、ぜひね、覚えてほしいです。それとですね、こんな話したら今日説教いけないんですけど、パッパパッと言いますね。先週の土曜日に来た高校生4人がいたんですけど、そのうちの1人が火曜日に来まして、野宮牧師として救われちゃいましたね。でから、昨日ですね、ゴスペルクラブの方が来られて、その方もエスさんを信じまして、で先週の日曜日インターナショナルサービスに河村姉妹のめいっ子さん、めいっ子さんって5歳の男の子がいるお母さんなんですけど、インターナショナルサービスに来られて、でその生産式の時に佐賀牧師がいろいろ説明されたみたいで、そこでエスさんも受け入れることができたんですね。だから日か土と人が救われてるんですよね。でしかも佐賀牧師と野宮牧師と純子牧師というふうにね、みんないろんな方を通して書いてる、まあ、私だけ関係ないんですけど。でもなんか素晴らしいなと思うんですよね。でなんか神様がちょっと今までないぐらいこう毎週毎週人々に縁の道を与える。それともう一つ面白いのは、筑豊に行ったらですね、じゃあ筑豊で、ご長男がちょっと引っ越しされたんですけど、そこの大家さんが、教会の礼拝に来たそうですね。いつも、いや行きますって言って来ない人ばかりだからあんまり期待しなかった、本当に来られて、で楽器をする方で英語も普通に喋れる方で英語の先生だった人で、でも60代の定年退職した先生なんですけど、またね、なんか来たってことでえらく喜んでおられました。それから宮崎でも南君の今の店長ね、向こうから相談をしてきて、そしてなんか福音を語ることができて、まだ信じてないんだけど、なんかもう祈ってくれて向こうから言ってきて、すごい変化が始まったということで、なんかちょっとみんな身近なところで神の働きと、人々は教会に来始めたり、わざわざ起こってきてるんですね。だからあちこちでそれが起こってきてる。だから明らかに主の方が何かをしているので、ぜひ皆さんね、主に期待してほしいというふうに思います。でどうぞ意識を切り替えてください。ちょっと時は本当に変わってきていますので、ね、それを覚えてほしいんですね。で今週の土曜日、被爆70周年の、親子で考える被爆70周年ということで、8月1日の日にですね、原爆資料館ホールで、 賛美をしていきますので、2曲、1曲はまあ原爆の歌なんで1曲だけですけれども、その5分間で神の奇跡が起こるようにぜひ祈っててほしいというふうに思います。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日は先週も話しました十字架のお話です。まあ、先週重複しないようにいろいろ話をしたいと思いますけれども、今日はへりくだりということをテーマに十字架ということを見ていきたいというふうに思いますね。で、先週も話しましたけど、イエス様は神であられたのに人となってくださったんですね。これを見るときに、まず人となること自体がすごいへりくだりなんですね。というのは、どうぞ皆さん、私の信じている神様というのは、聖書の神様というのは、日本人は神様というとですね、どうしてもね、こう聖書の神様をイメージしない、木や土で作った神々の神をイメージしてしまうからですね。聖書の神様ってそうじゃないんですね。全宇宙、全世界で言うと全宇宙、コスモスですね、全宇宙を創造したクリエイトした方なんですね。だから本来神様というのは時間に制約されない、時間を作った方で、場所にも制約されない、ちょっと昔は偏在って言うんですけど、あまねく臨在してどこにでもおられる方なんですね。で、全世界を作った方で、全世界、全宇宙を作った方で、まあ何ですかね、霊であるって書いてあるんですよね。その方が人となったということは、どういうことだったら時間に中に入ってきて、しかもこの、人となったということは、このある場所に縛られることに入ってきたわけですね。例えば今皆さんね、山口さんが同じくださってるからすいません、ちょっとね、山口さんにね言うわけですね。山口さん、もう今日からもう今日は帰ってはいけません、これから生涯この場所だけで生きてくださいって言われたらですね、これ大変なことなんですよね。わかりますかってこと、ある空間の中しか、あるこの ここから出ちゃいけませんって言われたらですね、もしかしたら気が狂うかもしれません。真面目な話ね。何を言いたいかというと、神様にとって全宇宙を創造してどこにでも変態される方がこの体を持ってある場所に制限されてきたということは、それよりももっとシビアなことだと思うんですよね。人となったこと自体がへりくだり、しかも諸女マリアのところにやってきて、そこからこう生まれますよね。で、皆さんはイエス様を信じているから諸女マリアが生まれたと、もその通り信じていると思います。その通りです。でも神様を信じてない人にとって諸女マリアから生まれるなんてことは普通ありえないでしょ。いまだにイエス・キリストはマリアの子孫だったっていうね、とんでもないことを言う人たちが世界中に昔から今に至るまでいるわけですね。で、そんなことを言われることは神様は分かってるんですよ。分かってるのに、わざわざ諸女マリアから全く人間と同じようにトトキトウカお腹の胎の中にあって来たわけですね。これは私たちと全く同じところを生きるためですよね。で、このこと自体がすごいへりくだりなんです。いつも言いますように、桃から生まれた桃太郎じゃないけど、一切だったスイートですね。スイートがなんかヨルダン川から流れてきてですね、でパンと割ったらイエス・キリストがポカッと出てきたらウルトラマンみたいにですね、笑いますけど、その方がはるかにね、おおってなるじゃないですか、普通なら。ところがなぜ全く同じようにしたかというと、本当に私たちと同じようになって全く人とないところが生まれたんですよね。でこれは皆さんでもね、へりくだりですよ。ご飯を食べる前にね、私がいつも言う例えですけど、汚い話で申し訳ないんですけども、今の若い人にはわからない、水洗式トイレしか知らないからね。昔の人はわかりますけど、汲み取り式トイレを考えてほしいんですね。汲み取り式トイレの下を見るとですね、見たくないけど、ウジ虫がいっぱいいるわけですね。汚くてごめんなさいね。でもね、私が言うわけですね、まあ、すいません、今日は山口さんにやっていただきます。山口さんね、あのウジ虫にだって救いが必要だ、ね、ウジ虫だって命があるんだから、山口さん、ウジ虫を救うために申し訳ない、ウジ虫になってあの中に飛び込んできてくれって言ったらですね、山口さん言いますよ、まず木原牧師どうぞってそれでは私は振りますよね、じゃ ヨハネ君まで行ってくださいとか言ってねで、皆さん行きますか何バカ言ってんだと思うかもしれませんけど、神様は全く清い生きなる方なんです。永遠の御国っていうのは罪のない、サタンのいない世界ですから、本当に清い方ですよね。その方がこの地上に来たっていうのは、私は本気で思ってるんですよ。ウジ虫の世界に入るよりも厳しいと思いますよね。です。でもそれをイエス様はされたってことはね、人となってこの地上に来たこと自体がもうすごいへりくだりなんです。で、それだけじゃなくて、ね、ここから今日の説教ですね。そして交渉外30年間人に両親使い人々に使えた後、交渉外の3年半を経て、先週話しましたように徹夜で祈っている後に不当な裁判で鞭を打てた後、10時間かかるわけですね。で、9時から12時になりました。さあ、で、今日のところね、先週は肉体の苦しみを中心に話しました。それも逃げられない苦しみです。で、今日のところは神様から捨てられたところです。33節、 さて12時になったとき電池が暗くなって午後3時までついた。真っ暗な暗黒がつくわけですね。で先週日食って話をしたんですけども、そういう解釈もあるんですが、ちょっとすいません、私はこれ訂正します。というのは十字架にかかったとき満月なんです。これは水越しの祭りのときで満月なんです。満月のときに日食になるということはちょっと無理があるんですね。これは明らかにこれはですね、あの超自然的な現象だと思われます。だからあの神の特別な介入によってこの12時から3時という一番明るい時間帯に真っ暗になった。明らかにこれは神様の何か介入があって、そこにメッセージがあったと思います。何があったら、まさに光が閉ざされた、つまりイエス・キリストが神に捨てられた時なんですね。で3時まで続いて3時になった時にイエス様が大声で言います。エロイエロイラマサバクタニ。これは、マタイによるとエリエリラマサバクタニですね。マタイのエリエリラマサバクタニっていうのはヘブル語で、こっちはギリシャ語ですね。同じ意味です。我が神我が神どうして私を召しになったのですかって意味なんですね。でこれね、いろんな解釈する人がいるんです。いろんな解釈を、一番有名なのは詩篇22編の一編で、ここからこの言葉から始まって最後は賛美に変わってるからそれだっていう解釈、ね、でもう一つはこれも一番悲惨な解釈ね、間違ってますけどね、ついにイエス様は弱音を吐いた、ね、イエス様はついに弱音を吐いたんだっていう解釈ね、いろいろあるんですね。で今日は解釈したくないんです。解釈ではなくて、これは本来あなたと私が叫ばなきゃいけなかった叫びをキリストは返してくださったんですね。どうしたらね、我が神って書いてあるでしょ。イエス・キリストは、少女マリアから生まれて、この後再び、わらちの代わりに地獄にまで行って復活していきますけど、この後にも先にもイエス様はいつも父なる神を呼ぶときは一つなんです。アバなんです。アバ、アバっていうのは父、父って言いますけど、まあ、長崎でなんていうのかな、いつも聞きますけど、大阪だとお父ちゃんっていうね、子供が父親を呼ぶすごく親しみ込めた呼び方、こっちだと父さん、うん、あるいは夫、今に見ると、ね、まあ、本当に親しみ込めた呼び方、いつもそうやって呼んでたんです。イエス様はここだけなんです。アバって言ってないんです。なぜ神に捨てられたんです。でこれはね、私説明してますけど正直分かりません。あなたも私も神に捨てられることはないから、決してないから。でもこの時神であった方が、いつも神と一体で神であった方が神に捨てられるというね、説明はできますよ。説明できるけど正直わからない。もうだからかもうアバって呼べないんですよね。我が神って、だって信じてない人だって神って言うでしょ。我が神我が神どうして私をお見せになったんですかって絶唱するんですね。でこれはね、あなたと私が本当のは叫ばなきゃいけない叫びなんですね。まあ、ちょうどパトモスが帰ってきました。黙示録、黙示録を読むと、この地を終わった後千年王国がこの地にやってくる。その後裁きが来ます。これは何かノンクリスチャンの裁きです。永遠の命の書に長く書かれていない人は全員火の池に投げ込まれます。誰一人逃げれません。裁かれるんですね。そして永遠が始まるんですけども、その時叫ぶ叫びなんですよ。であなたと私はもう叫ばなくていいんです。イエス様は神に叫んでくださったこの叫びを受け取ったから。つまり本当に神に捨てられて、イエス様はこの時霊的にも神に捨てられて、私とあなたの代わりに神に捨てられて地獄に行ったわけですよね。今ね、これはね、ちょっとすごいことなんですね。そしたらところがね、あのそれを聞いてた人が、先週も話したように、まあ、エリアと間違えて、エリエリってからエリアと間違えて、海面に水分同士を含ませて、ヒストップですね、ヒストップにつけて、まあ、エス様に飲ませます、ね。そして飲ました後に、エス様が大声を上げて、これは先週言った完了したってことですね。あるいは、ルカによれば、我が霊を認めてありますですけども、大声を叫んで、息を引き取って、その後で38節。神殿の幕が上から下まで真っ二つに下げたって書いてあるでしょ。で神殿というのはですね、聖女って言って神様と会うところなんですけども、その中に死聖女というのがあって、非常に死聖女というのは至る聖女って書いて、聖女の中の特別なところなんですね。でその聖女と死聖女の間にものすごい分厚い幕、カーテンみたいなすごく分厚い幕があるんです。でその死聖女には大祭司っていう人が1年に1回だけ大食代日、大食代日っていうのは10月なんですけど、ユダヤ人が全員悔い改めるときね、みんなして大食代に1年に1回だけ入るんです、神と会うために。それがあるんですね。でその幕が切れたってことはどういうことかって言ったら、1年に1回だけ大祭司だけじゃなくて、いつでも誰でもどこでも神様に会えるようになったってことなんです。これはつまりイエス・キリストが神に捨てられて、私の代わりに全部の罪の罰を受けて、贖いを受けて、本当に私たちの代わりに全部あの神に捨てられて地獄に落ちたとき、この幕が切れて、私たちはイエス・キリストを信じる者は誰でもいつでもどこでも神様と会えるようになったんですね。だからあの今回のヨハネ君がね、 パトモス行く時にそのイスタンブールまでの飛行機の中でまさに神に出会ったんだと思います。で皆さんもいつでもお祈りすることができます。で本当に死に向かって祈ることができます。なぜそれができるのかって言ったら、この十字架の時キリストが神に捨てられたからなんですね。でいつでも私たちは神様と親しく交われるんですね。でそれをねぜひ覚えてほしいんですね。で昨日、コンサートで、お話をしたんですけれども、まあ、原爆資料館に行くと今あるのかどうか知りませんが、原爆資料館ホールのところに最後のところにビデオコーナーがあって、これ今でもありますが、そこに私が見たビデオの中で一番これ残っているのはですね、ある男の子がですね、ビデオの中に下敷き、木の中に下敷きになるんですね。ね、その時でも生きてるんですね。でお母さんも生きてるんです。でもう一人子供がいて、お母さんと二人は助かるんですけど、一人の子が下敷きになって逃げれないんですね。 でも助けたいから一生懸命助けようとするけどもう無理なんですね。でもうその子はもう諦めてる。そしたら大きな男の人がやってきて、助けてくださいって言ったら一生懸命助け出そうとするけど助けれないんですね。でまた別の人がやってきて、今度はあのね、テコみたいにしてこう何とかしようとするけどダメなんですね。でどんなにやっても助けれない。最後にその人たちが、もう火がどんどん回ってきて、もうその子の周りにまで火がついてきたので、もう危ないので、ここにいたらあなたまで死んでしまうから、戦争はひどいことをする、もう諦めなさいって言って去っていくんですね、みんな。でもお母さんはされないんです。やっぱり我が子だから、どうしても。そしたらついに本当にその子のその子下敷きにしてたその上の木にまで火がついてきた時に、火がつくとどうなるかというと、木って動くでしょ。ほんの少しだけ隙間ができるんです。今までも子供にバチッとしてくる中に、ほんの少しだけね、ほんの少しですよ、人間入る。ところがそのほんの少しじゃなかった隙間に、無理やりお母さんがこう体をこうギューッとこじれていくんですね。その火が燃えてるから動くんですよ、木が。わかりますってこと。それ無理やりこじれていって、そして息子さんとその木の間に自分の背中と体をこじれるんですね。そしたら東電木がもう燃えてくるから、お母さんの背中も焼き始めるんですけど、そしてこういう言い方は失礼だな、勝ち馬のバカ力なんて言いたくないな、でもなんていうか、もう子供を愛するバカ力と言いましょうかね、こうガーってね、気が動くんですよ。でほんの少しだけ隙間ができるんですね、お母さんがこうね。そしたらもう一人の子に、すぐ引き出してって、その子がガーって引き出すんですね。で引き出した瞬間、お母さんバタン倒れるんですけど、もう木がガチャガチャって火でもう燃えて崩れて、でお母さんの背中も焼けてるんですけど、お母さんと一緒に慌てて逃げていくんですね、バーってね。で助かるんです。でもその晩お母さんは熱い熱いって言いながら死んでいったっていう、そういうビデオなんですよね。でも子供たちは助かるんですね。でこれすごく分かりやすいんですよね。キリストも同じように十字架で、本当に私たちが本当は受けなきゃいけなかった火の炎ですね、まさに火の池って書いてあるから、地獄のことを、本当は私たちがいけなかった火の池に、キリストは私の代わりに十字架で本当に神に捨てられて、呪いそのものになって私の代わりに火の池に下ってくださったんですね。まさにへりくだりです。神なんですよ。罪なんて一回も犯しないんですよ。そんな必要も責任もないんですよ。でもそれをしてくださった。それは私たちが生きるため。なんでお母さんは背中を焼けても自分が死んでも子供を助けたかって、子供を愛していたからです。でキリストがなぜあの時十字架で神に捨てられることを良しとされたのか、そうしてまで自分を十字架にかけて黄泉に下ったのかっていうのは、本当に私たちを愛していたからなんですよね。ではね、それで知っててほしいんですね。それで、最後にヨハネ君も言ってましたけど、私たちはもうそれで救われたんですね。だからもっと大胆に神に祈ってください。そしたら神を体験しますから。でもう一つね、私たちは、ぼーっとしてても、適当にクリスチャンライフをやっていても、あなたがイエス様を本当に信じた以上、天国に行けるんです。太田さんにも、私の妻の太田にも、お父さんにも、それからタックにも、みんな会えます。必ず会えます。でもキリストを知らない人は、どんな人であっても天には行けません。火の池に行くんですよね。でね、クリスチャンはあんまりね、天国のことは語るけど地獄のことは語らないんです。その方がね、人に嫌われないんです。でも私ね、もう嫌われていいと思ってるんです。今語らないといけない。黙示録の人がこういうことしてますよね。キリストを知らなければどんないい人も天国には行けないんです。これはこれほど覚えてほしいんですよね。本当に私はそのこのキリストをね、例えば歌は人を感動させるんです、ね、 いわゆるロック歌手からクラシックに至るまで本当に素晴らしい歌を人を感動するし、心に届くんです、心に響くんです、心を癒すんです。でもキリストを知らない限り、心を癒して感動を与えても霊を作り変えることは絶対にできません。霊を作り変えることのできる賛美はキリストを知っている人が本当に真実に主を賛美した時にしか生まれないんです。これは分かりますかね。で、感動するお話はいっぱい世の中にあるんです。生きる勇気を与えてくれるのはあるんです。でも霊を作り変えることができるのはキリストの十字架以外ないんですよね。で、皆さんがもうそれを受けてるから、皆さんはもう安心なんです。でも私たちがね、自分の問題にかまけてばかりいて、自分のことばっかり一生懸命になっていたら、サタンは嬉しいんですね。ほら、自分、あなたの祈りがほとんど自分のことばかりだったら、神様聞いてくださいますけど、本当にもっとね、まだ救われてない魂に向かって心を向けてほしいんですよね。で、そうするとね、覚えてください。与える人が受けるっていう聖書の原則がね、開かれるんです。で、キリストは神なのに人となって私の側に上りまで行ったでしょ。へりくだりって日本人はうまいんです、人の前には。でも神の前に高い人がすごく多いんです。で、本当に神の前に低くなるってことは、このイエス様のことをバカにされても誤解されても一人でも多くの人に知ってほしいって思って、あなたの人生を使うことです。それが何も勝ったのへりくだりです。で、もしね、例えば、まあ、最後に今日あえて言いますね、今日は突っ込んで言いますけど、賛美一つ、一番最初の賛美のこと言いますとね、もうそんなこと言いないが、もう自分は賛美してたいんだって人、早く天に帰りましょう。誰も邪魔しません。あそこでは24時間神様と顔と交わせても、主を賛美できます。これに勝るものはありません。じゃあなんで地上に残されてるんですか。地上に残ってなんで賛美するんですか。それは本当に神をただ賛美して自分が満たされたいだけなら天に行けばいいんです。もう間違いなく地上よりはるかに満たされて喜びで神を賛美できるから、最高の場所ですから。なんでこの地上にいるんですか。それはまだ知らない人に、あなたと私を通して、賛美を通して、福音を通して人々が救われるためです。それ以外ないですよ。そうじゃなかったら天に行く方が絶対クリスチャン幸せだから。でね、今日究極のこと言ってますよ、ちょっと極端なこと。でも、そこを知ってほしいんですね。で、本当に時が変わったんですよね。時代が変わったんですよね。私たちがもし眠っていたら、せっかく主が働き始めているのに、そのことを知らない人がいっぱい増えてくる。で、本当に目を覚まして、そこにね、生きてほしいと思います。そしたら、皆さんね、自分の問題って、ね、気がついたら解決されてるから、神がほっとくわけないから、あなたのことを心配されないわけないから、最善の答えが来るに決まってるから、それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。政治家の話を先週から始めましたけれども、聖霊が働いてくださらないと本当に神様はどうしようもないところです。あなたが助けてくださって、一人一人の心と魂に届いてくださって、本当に主が働いてくださって、本当に神様は十字架の愛をまず受けて、本当に許されたもの、救われたものとしての喜びを一人一人に与えてくださり、返してくださり、そして本当にその福音を伝えていく力を与えていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが届きませんので、まず悔い改めをしたいと思います。またオンラインをされている方の中にですね、またエスさんを信じてみたいと思われた方もいらっしゃると思いますので、祈りを導きたいと思います。クリスチャンの方も一緒にぜひ声を出して祈ってほしいと思いますけれども、イエス様を信じる祈り、心に迎え入れるお祈りをしたいと思いますので、皆さんも一緒に声を出して祈ってください。口で告白して救われるって聖書に書いてあるので、声を出して祈っていきたいと思います。で、その時イエス・キリストが心の中に来てくださるので、皆さん声を出して祈っていきたいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。今まで罪の中を生きてきました。イエス・キリストの十字架が私の罪の身代わりであることを信じます。イエス様、あなたを信じます。悔い改めて信じます。私のところに来て、 永遠に私を導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さらに続けて祈りたいと思います。心の願いを主に向かって祈ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、主に向かって素直に大胆に祈りましょう。愛する天の様、一人一人が主に向かって祈っているこの世に応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せよ。イエス・キリストによって見ず心と体を癒せよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って見ずる消えてなくなれ。喉にある腫瘍、がん、膵臓にある腫瘍とがん、また肝臓にある腫瘍とがん、全身にあるがん細胞、主をイエス・キリストって命ずる。がんよ、消えてなくなれ。主をイエス・キリストって命ずる。消えてなくなれ。耳鳴りがする方、この耳鳴りを完全に取ってください。喉が痛んでいる方、この喉に触れてくださって、この痛みを完全に取り除いてください。すごく霊的な世界に興味があって、いろんな霊的なことをやっている方がいらっしゃるんですけども、気をつけなさい。霊的なことを、霊的なことを軽んじてはいけません。この中にはいろんな霊が働いています。この悪霊を侮ってはいけません。しっかりと心を神に定め、その上で対応しなさい。そうでないならば、ひととき良いことをされますが、あなたの人生を食い尽くされていきます。霊的なことに関しては侮ってはいけません。しっかりとキリストを信じ、その上で対応していきなさい。なんか心がすごく割れてる人がいます。別れてる人が、それでどこに行っても心が分かれてるから、なんかこうすごくこう苦しんでるんですけど、それ心が分かれてるからで、心を定めなさい。心を定めるとき、なんかすごくすっきりします。である期間は戦いがあるんですけども、心をそこに定めて戦っていくと、なんかはっきり神様の手が動き始めます。あなたは神の手を見て驚くでしょう。神様による勝利と解決を言います。それはあなたの思いを超えていきます。心を定めなさい。心を定めるとき、主の勝利が来ると主は言われます。イエス様、本当にありがとうございます。一人一人のうちにあなたが働き、宮座をなしてください。経済のことに関して、使い方に関して神に求めていきなさい。優先順位というのがあって、それを正しく用いていくときに経済の祝福がすごく現れてきます。なんか祈る前に自分で、まあ、きっとこうだろうって決めつけるんじゃなくて、本当に心をニュートラルして祈りなさい。神は愛の方で、あなたの人をよく知っておられます。素直な心で祈りなさい。神様のはっきり導きが分かっていきます。そこの導きに従って用いていくときに、経済にすごい祝福がやってきます。3倍のスピードで境内が動き始めると言われます。あらパラパラパラパラパラパラ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願うくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。 どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。